おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。本日はゲストをお呼びする未来トークの回です。私のポッドキャストの大先輩でもある足利浩二さんをお呼びして、音声配信の未来について考えていきたいと思います。それでは早速お呼びしましょう。足利浩二さんです。
はい、こんにちは。足利浩二です。
こんにちは。
こんにちは。
足利浩二さんは前回のスペースでね、私もお邪魔させていただきましたね。
あ、そうですね、楽しかったですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
では足利さんを知らない皆さんのために、まずは簡単に自己紹介お願いします。
はい、デジタル活用のヒントを与えるようなポッドキャスト番組をやりたいと思って、足利キャストというポッドキャストをやっています。結構長くて6年くらいやってると思うんですけども、なんか無駄に回数だけ多くて800回以上とかやっています。そんな感じです。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そうなんですよ、私も足利さんのポッドキャストを聞いて、あ、こんな感じですればいいんだなっていうのを、はい、今でも覚えています。で、足利さんはデザインのお仕事もされていたり、本当にいろんなマルチなクリエーション創作活動をされているので、今日は楽しみにしておりました。どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、ではですね、今日のテーマいきましょう。音声コンテンツの未来、もっと多くの人に聞かれるためには。はい、足利さんはもう6年以上やられてるってことですよね。
はい、多分やってます
もうどれぐらいか分かんないって感じですか。
いや、調べれば分かるんですけど、ごめんなさい調べてないだけです。
まあ、そうですよね、そうなりますよね。そうそう。で、やっぱり普段何かあれですか、もっと聞かれるために何か工夫されてることって、そうそうあります？
いや、今はそんなにはないかもしれないですね。
X で投稿してるのは、そう、なんか最近リンクがないなって思ってたんですけど、あれってなんかあるんですか？
あ、はい、リンク投稿はあまり SNS、どの SNS も伸びないと言われているので、リンクをつけないようにしてるのはそれが一つの理由でもあるんですが、あとはポッドキャストというものの性質上、人によって聞くところが違うので、 Apple Podcast で聞いたり Spotify で聞いたりみたいに分かれるので、ポッドキャストやってる人は特にリンク何つける問題というのがすごくあって、でもうリンクつけなくて画像でちょっとこうその回の内容を説明すればいいかと、でハッシュタグをつけて、そこでなんとか番組だってことを認識してもらえるみたいな感じでやっています。
あ、確かにそうなんですよね。ポッドキャスターって、そうそう、リンクどこ貼る問題ってありますよね。
そうなんですよね。
前はなんか、そうそう、前あれですよね、全部貼ってましたよね。
あ、本当は全部、そこにその宣伝の投稿にコメントで全部貼るっていうのを本当はやりたいんですけど、なんかいつもちょっと面倒でやらなかったりみたいな感じと、あと投稿したすぐってまだ反映されてないところもあったりするので、
あ、
それで後でつけなきゃとか、後でリンクつけなきゃとか思いつつつけないみたいなことがあったりします。
あ、それむちゃくちゃわかりますね。あれですよね、足利さんはホストはどこなんですか？
あ、これがちょっと話がどんどんこう変な方向に行ってるんですけど、
はい、
もともとはいわゆる何でしたっけ、Spotify の前身のアンカーかな、
はい、
でやってたんですけど、なかなか Apple Podcast に登録されない問題というのが、これも界隈でちょっと有名な話なんですが、その時にもう面倒でもうなんか別のところでやっちゃえと思って、スプリーカーを、
はいはい
はい、使ってやって、なのでいまだに面倒なことに2つで配信してるんですよ。
なんと、そうなんですね。スプリーカーって、あとあれですよね、 YouTube にも行けるんですよね。
ああ、行こうと思えば行けるのかもしれないですね。
はいはい。あとあれか、広告もできるんでしたっけ？
そうですね、あと有料だけだったかもしれないですけども、生配信とかもできるんですよね。
そうなんですか。
はい、
すごい。で有料版使われてる？
あ、有料版をずっと使ってたんですけど、無料にしてもいけるってことが分かって、
お、
今無料にしてます。
でも確かに、そうそう、ポッドキャストって、そう、反映に時間かかる問題もありますよね。
そうですよね。
そうそう、私もだからリンクを全部作ってた時期は、そう、待つのがすごいモヤモヤして、結局忘れちゃう時とかも確かにありましたね。そうなんですよね。だから、音声コンテンツを、まあ、もっと多くの人に聞かれるために、SNS は使う。ただその SNS を使う時に、ポッドキャスターだとなかなか悩ましい問題が実はあるっていうことですよね。
そうですね。なんかただそのテキストのメディアの X を見てるところに音声のコンテンツを聞いてねって言っても、その文脈的にちょっとうまくいかないというか、やっぱりね、その電車の中とかで別にヘッドホンとかもしてない状態で X を見てて、そこで音声コンテンツを聞いてねって言っても聞かれないので、なんかちょっとその辺もミスマッチなところがあるのかもしれないですね。
確かにそうですね。だから僕も最近ショート動画にして X とか SNS に流すようにはしてますけど、まあそれが何だろうな、音声の方に来てくれてるかどうかは微妙ですね。むちゃくちゃ増えてるわけではないですし。
そうですね。なんで僕が音声配信をやってること自体ももしかしたらそうかもしれないんですが、なんかちょっとこの人やってるなっていうのがなんとなく頭の片隅にでも残ってもらっていればいいのかなっていうようなのがあって、その場ですぐに聞いてもらえなくてもみたいな。でもっと極端なことを言うと、この人なんかポッドキャストやってるなって言って、で、その番組に行ってエピソードがいっぱい並んでて、あ、この人こういう内容をやってるんだっていうことだけでも、聞かれなくても多少のブランディングにはなるんじゃないかというふうに思っていて、で、ちょっと立派じゃないですか、Apple Podcast とかに並んでると。
まあそうですよね。Spotify とか Apple に並ぶと、なんかそれだけで、こう、有名人の脇に出てる感ってすごいなって思いますよね。
そうそうそう、その感じもあるんで、なんかあと YouTube と違って再生数とかも表示されないし、それもね、いいとこでもあり悪いとこでもあるのかもしれないんですけど、なんか並んでる感みたいな、ちょっとまあ、見た目をもうちょっと整えたりとか、例えばすっごい立派な宣材写真みたいなのを使って番組やってたら、なんかこの人すごい人みたいに、僕のは全然そういう作りにはなってないですけど、なんかそういうちょっと効果も出るような使い方ももしかしたらあるのかなと今思いました。
確かにそうですよね。だから、まあ、ラジオの頃から考えると、まあ、有名俳優さんとか、有名なアーティストの方が、まあ、普段の音楽活動とか芸能活動をしている。で、あ、ラジオもやってるんだ。で、ラジオ聞いてみたら、あ、実はこんな一面もあったんだ。みたいなことで、こう、音声にはまってくっていう、そういうのって結構ありますもんね。
そうですね。ラジオはすごくその芸能人にとってもいいメディアだと言われてますよね。
そうですよね。なんか、昔の以前のね、ジャニーズとかでも、こう、最初、ラジオで修行させるみたいなことも聞いたことあります。
ああ、そうなんですね。
あ、そう、だから芸能関係もそう、皆さん、足利さんは、非常に詳しくてですね。ラジオとかだと、こう、アイドルも結構ラジオやるじゃないですか。で、結構トーク鍛えられたりとかするんですかね、やっぱりね、今でも。
そうですね。ちょっと、アイドルとラジオというと、もうすごく逆に、すっごい話は昔になっちゃうんですけど、それこそ、
確
菊池桃子とか、
かに。
すごいラジオで聞くと、菊池桃子の、なんというか、オフィシャルイメージみたいな、なんか、ほわんとした感じで、可愛らしいアイドルみたいな感じの、テレビで見ると、そのイメージしかないんですけど、ラジオで聞くと結構いろいろ面白かったりとか、で、より好きになる人とかも多かったと思いますし、なんで意外とその普通かどうかはともかくとして、やっぱりその人の人間性みたいなものが良くも悪くもどうしても出てくるというところで、アイドルの人がより身近に感じられたりとか、そういう面はものすごく大きかったと思います。最近の事情はよくわからないですけど。
確かに、だから当時は本当にアイドルってね、すごい遠い存在でしたけど、音声っていうすごくリラックスした媒体で聞くと、まあ影ではないですけども、表ではない部分が分かって、より立体的に伝わってくるっていうのは、ファンとしてはありましたよね。
そうですよね。
そうか。だからそう考えると確かに今は SNS でいろんな情報をもう本当にあけすけに発信してるからこそ、音声だけとか音声配信っていうののこう、そういう立体感を出すっていう装置としての音声配信は、確かにパーソナルな部分を出すことに機能していた音声
ああ、なるほど。
がかつてあったと。だけど今は SNS で本当にその TikTok で素を出すとか、ね、YouTube でサブチャンネルを作るとかっていう裏を出す装置っていくらでもあるわけじゃないですか。
なるほど、なるほど。
そういう意味で音声コンテンツがかつてのような機能として入り込む余地は確かに減ってきてるって意味では、もっと多くの人に聞かれる工夫は、別な工夫はしなくちゃいけないんだなって今聞いてて思いました。
ああ、なるほど。そうですね。
そうそう、なんか音声ってね、こうギャップがいいんですよとかっていうの、いう魅力を今でも聞くことはもちろんあるんですけど、でも、もともと裏面を出してる、他の SNS で裏の面も出してる人は、じゃあ音声何出すの問題って確かにあるなと思いました。
ああ、なるほどですね。
表しか出してない人こそ音声は、こう、仲間意識というか、こう、絆が深まる媒体だと思いますけど、もうそれを出してる人にとっては、そうだ、何出せばいいのかなって改めて今思いましたね。
ああ、そうですね。でも、ネット上の有名人みたいな感じの人も、まあ、ちょっと具体的な名前出していいのか分かんないですけど、ケンスーさんって今、ポッドキャストやってるじゃないですか。やっぱりテキストだけで見てた時のイメージと喋ってるところのイメージってやっぱ全然違うなと思ったので、まあもちろんケンスさんなんで、YouTube とかも出たりとか、まあいろいろやってるとは思うんですけど、やっぱりなんか喋りを直接聞くのとテキストで X とかで発信してるのとは受け取れるイメージは違うなというふうには思いましたね。
なんかあれですかね。YouTube でトーク動画をやってるケンスーさんと、ポッドキャストでトークをしてるケンスーさんとで、やっぱり違いってあります？なんか私はあんま
あ、
りわかん
僕
なく
は
て。
単にポッドキャストでしか聞かなかったからだと思うんですけど、あと、2人で喋っていて、で、もう1人の人が、小原さんかな。
企業ラジオの方、やつですかね。
あ、そうそうそうそうそう。2人とも結構仲がいい感じなのか、リラックスした感じで喋ってるので、多分、いい意味でも悪い意味でも、こう、脇が甘いような感じのトークをしてるので、そういうところで、もしかすると、僕は YouTube 側でそんなに見たことはないですけど、きっちりしてる番組とはまたちょっと違った感とかもいうのが出てるのかもしれないなと思ったりしまし
まあ確かにそうですね。なんか映像の方が硬い感じは、かしこまってるというか、カメラを意識してるなっていうのは確かに思います。そうか。確かに映像をやっててもより素が見えるっていう意味では、やっぱりそれは音声の強みなんですね。確かにね。
そうですね、そうかもしれないですね。まあ、例えば2人で結局音声配信とかポッドキャストとかってなんだかんだで一番強いのってやっぱり2人とか何あの要は対談とか喋るってことだと思うんですけど、でそれに映像がついてるのとついてないのとどう違うのっていうのはあるかもというか、ちょっと考えてみるテーマとしてはあるのかもしれないですよね。
そう、だから海外の、こう、ビデオポッドキャストとか、トークの盛り上がりとかって、結構なんかベッドとかで普通にリラックスしているトークの方がバズってる印象なんですけど、どうです？
ああ、そこまで見たことはないんですけども、結構ビデオポッドキャスト多いですよね、海外ではね。
多いですよね。
で、まあ、とにかくなんか、出てる人のレベルが違うというか、やっぱりなんだかんだでね、IT 業界の大物とかも絶対アメリカに集中してますからね。で、そういう人が、にインタビューみたいなね、感じの、結構長尺の音声コンテンツとかいっぱいありますもんね。
そうですね。あと結構ね、投資 VC とかの人も、なんかコネクションを作るために立ち上げたポッドキャストがものすごくブレイクして、結局、ポッドキャストで一大、一企業、起業して、さらに VC を自分で立ち上げるぐらいになったポッドキャスターさんもいますもんね。
そうなんですね。なんか、まあ、ポッドキャストに限らずかもしれないですけども、なんか、ああいう感じというか、なんか、今の業界の最先端の人から、まあ、例えば、じ じゃあ、チャット GPT が流行ってるよねって言っても、その CEO から直接話をね、の話をちゃんと聞いたことがある日本人ってなかなかいなかったりとかすると思うんで、いろんな今の最新の分野の人たちの声を直接聞けるみたいな、そんな感じのコンテンツが日本ではそんなにないのかなというふうに今思ったりしました。
まあ確かに、なんか偏りは確かにある気はしますね。
なんでそれがね、ニュースになったりとかね。そういう、ポッドキャストでこういうことをこの人が喋ってましたみたいなことがニュースになったりみたいな、そういうことがもしかしたら増えると、日本でもよりポッドキャストがとか音声配信が注目されるみたいなことはあるのかもしれないですね。
確かにそうですね。だから、音声配信だと、よりこうリラックスして、さらけ出しがちで、そういうさらけ出しを一方でしていない有名人の人とかが、出たりすると、まあそれ自体でもうそもそもニュースになるので、まあ自然と拡散もされるでしょうし、で、よくよく聞いてみたらコンテンツとしてもまあまあ面白いということになると、まあ確かにより多く聞かれるんだろうなっていうサイクルは、イメージが湧きますね。
そうですね。
確かに、だから脇が甘くなるって一つのキーワードかもしれないですね。
そうですね。で、それをこう、スルーされるところが、音声配信の良さでもあったりはするわけですけどね。だから、ちょっと言ってることが矛盾ではないですが、そこを切り取られて、話題になったり、もっと言えば、部分を切り取られて炎上するみたいなことになると、音声配信の良さみたいなことで、我々がよく言う炎上しないみたいなところが逆に通用しなくなってくるってのはあるかもしれないですね。
収益化？ YouTube の切り抜きが収益化対象になったような感じで、収益とかに絡んでくるとまた違うのかもしれないですけど、現状はね、ないですからね。仕組みとしてはそもそも。
そうですね。
なんかそう、最近知ったんですけど、リッスンノートあるじゃないですか。検索エンジン。あそこで、ポッドキャストを聞いて、こう、何秒から何秒までっていうのを切り取って、拡散できるんですね。
できます、できます。
で、しかも今日気づいたのが、動画にもできるんですね。
できるかもしれないですね。
そうそう、なんかノートの深津さんの番組を試しにやってみたら、サムネイルがボーンと出てきて、で、画面の下の方に波形がピュピュピュピュンって動くサウンドバーみたいなのが出てくる、本当に簡易的なものですけど、でもちゃんと動画になって、
そういうふうになるんですね。それは知らなかったかも。
そうそう、なんかね、ダウンロードできるんだ。これ
そう
全
です
然
ね。なん
SNS で
か、
拡散できるん
リ
じゃ
ミッ
んって、ちょっ
ク
と
する
感
と
動
か
し
で
ま
は
した。
ないですけど、プレイリストをね、作ったりみたいなね、感じのことで広めていくみたいなことは、リスンノートとか、普通、ただのプレイリストだったら、まあ、Spotify とかでも作れると思いますけど、なんかそういう感じの面白い動きをしてる人とか、あまりいないですよね。
ね、そうですよね。いないですよね。なんかぜひ、推し活にはなると思うので、ファンの人は ポッドキャストのリスナーのファンの人は、そうそう、リスンノートで切り抜き動画をどんどん拡散するっていうのは、ちょっとありだなと思いました。
そうですね。そういうこう発信する人と広める人と両方いないとなかなか広まりっていうのは難しいでしょうね。
そうそう、はがき職人さんみたいなね。
そうですね。
コアなリスナーさんが、
そうです
シン
ね。
ジケートの人がいないと。
そうですね。
そうか、でも確かに脇を甘くすると、そういういい意味でのこう、味方みたいな人もやっぱり出てきますもんね。
そうですね。
まあ人によるんだろうけど、人によるかもしれないですけど。
ね、もう、まあ、なんかファンコミュニティみたいな、なんか、そういうとこまで行くと強いですよね、番組として。
そうですね。足利さんはでも一方でこう、あんまりこう、脇は緩めない感じの配信が多いんですけど、それって合ってます？認識。
認識は、合ってると思います。
そうですよね。結構止めて話してみたいなことをやられてるって聞いたので、で、それって逆に言うと、あえて、こう、なんでしょうね。淡々と客観視で伝えるみたいなことは、あえて意識してる感じなんですか？
そうですね。面白くするみたいな要素として、多分本当は番組として笑いみたいな要素であったりとか、あとまあ、なんて言うんだろう。余白というか、全部言ってしまわないみたいな余白みたいなものとか、 そういうものがあった方がいいと思うんですけど、まず笑いみたいな部分に関しては難しいので捨てようと思って、まず笑い的な要素は捨てましたと。で、こう、なんかなんとなく余白みたいなところを使わずに結構何でも全部喋っちゃうというのは多分自分の悪いところだと思っていて、その全部なんかこうきっちり完結させてしまうんで、あんまり質問とかが来ないみたいな。そういう、こう余白がないから、突っ込みどころもないし、みたいなところで、なんかそういう、まさに脇が甘いというか、ちょっと突っ込みどころがあったりとか、ちょっとなんか余白があって、これって結局この先どうなのみたいな要素がある方が、可愛げがあるとは思うんですよね。
まあでもね、私、わかります。私も比較的そういう隙間とかあんまり作らないタイプなので、実際質問も来ませんし、むちゃくちゃこう、濃いファンの方がいるというのは、まああんまり多くはない気はしますね。
まあ、僕のポッドキャストの場合は結構、まあ、最近もちょっとあるんですけども、娘を出すっていうことでちょっと別の面を見せるみたいな感じはやったりとかして、で、まあ、神楽さん覚えてらっしゃるかと思うんですが、娘とミルクボーイの漫才の
あ、ありましたね。
フォーマットでちょっと喋ったりとか、あの頃はというか、まだやる気がというか、いろんなことにチャレンジしようというようなことで、そういうことをやったりとかもしたんですけど、あれはめっちゃ反響が良かったですね。
あ、やっぱりそうなんですね。すみません。私も反響を、遅れずに言いましたけど、反響あった、すごかったんですね。
いえいえいえ。なんで、まあ、ちょっとお休みではないな、ちょっともうちょっと固くない回として、その昔の1980年代ぐらいのパソコンの話をするとか、
ああ、そうそうそう、あれも良かったですね。
そういうちょっとそういう回を入れて、ちょっとあまり固くない回をみたいなことを考えたりはしてました。
そうか、それは私も確かにヒントがあるな。確かに、そうそう。なんか私もあんまり笑いを入れるというのは得意ではない、捨てるタイプの方ではあるので、ただ緩め方としては、そうだ、参考になりますね。ありがとうございます。そうだ、そうだ。そう、懐かしいガジェットの回とか、すごい面白かったです。
そうですね、そういうのをもっとやれればいいのかもしれないですね。
そう、だからコンテンツで、本当にそのリスナーさんに刺さったりすれば、まあ自然と、ものすごいこう、バズはないにしても、いい反応は来るだろうっていうことでは、まあ多く聞かれることには期待が高まりますね、確かにね。
そうですね。で、やっぱ音声配信、ポッドキャストとかって、本当に普段は配信しても、反応があることがね、
ないですね。
ほぼほぼないんで、なんかもう本当に宙に向かってやってるみたいな
です
感
よ
じに
ね。
なるんですけど、たまに、こう、ちょっとミスをしてると、すぐ指摘してもらったりとかして、なんか、普通のこう、その音声の中に、多分コピーペーストを間違えて、途中で急に、足利キャストってのが入ってた回があったらしくて、なんか途中に入ってましたよみたいなのが、すぐはなんかすぐ指摘があったから、あ、聞かれてるんだみたいな、わざとやったりはしないですけど、時々ミスをしたりすると、聞いてもらえてるんだってことがわかるかもしれないって。
まあ確かに僕もミスの指摘というのはそうですね、来やすいタイプの意見かもしれないですね、確かに。でもそう、そういうのがこう、許されるというと変ですけど、なんか受け入れてもらえるっていうのも、こう、音声の魅力ですよね。
そうですね。で、やっぱり、音声配信ってどんどんどんどん溜まっていくんで、ストック型のメディアに見えるんですけど、やっぱりなんか、昔喋ってることの数字だったり何だったりって、もうどんどん特にこのテクニカルな話題とかだと変わっていっちゃうんで、で、ブログとかだったらね、それに手を加えてどんどん直していくみたいなことができるんですけど、音声だと直せないんで、まあちょっとフローのメディアだなと思いつつ、まあちょっと昔の言ったことです、その後も今全然違ってますみたいなものも、まあ別に消すことはエピソードとして、これ全然違ってるんだけどって言っても、消すほどでもないだろうし、まあなんか残しといていいかみたいな感じはありますね。
そう、なんだかんだ、そう、フローはフローなんだけど、そうそう、X のように本当に流れちゃうものではないっていう、なんか微妙なところも、なんか面白いですよね。
そうですね。
そう、だからシーズンとかって分けてます？足利さん。
ああ、分けてないです。
ああ、そう、だからたまにね、シーズンに分けて、こう、一定期間でリセットするみたいなことをやる人もね、一方でいるじゃないですか。
そうですね。
なんか私ももう今やってないので、今更感があるので、多分やらないと思うんですけど、なんか次に、ポッドキャスト始めたとするならば、やってみたいなとはちょっと思ってますね。
ああ、そうですね。なかなかその SNS とかでも、じゃあちょっとテーマを変えていこうって時に別アカウントにするかどうかみたいな感じのことをやったりするのと同じで、別の番組をどんどん作っていくのがいいのか、なんか一個のものが雑多になってもいいのかとか、一個のものが突然リニューアルして違うものになってもいいのかとか、その辺もちょっとなんか考えどころだったりはすると思います。
確かにそうですね。いやー、だからそういうところも含めて、なんか多くの人が巻き込めると、まあより結果として多く聞かれることになるのかなとかちょっと思いますけど、あんまりコミュニティ作りは私うまくないので、そうそう課題だなとは思いますね。さて、そろそろ、終わりも近づいてきたんですけども、早いですね。早いですね。30分だとあっという間ですね。そう。なので、多くの人にこう聞かれる、音声コンテンツが聞かれるために、最後、こう、なんでしょうね。足利さん的には、なんかこういうのやっていきたいとか、こういうのいいんじゃないかとかってなんかあります？
ですね、聞かれるためにと話ではちょっとないんですが、いきなりここで自分がここやろうとしてることをちょっと言うと、音声ドラマみたいなのを作りたいなと思っていて。で、AI に喋らして音声ドラマを作るっていうのを実際にやってる人とかがいて、ちょっと話すと長くなるんでギュッとすると、まあちょっと設定を決めて、勝手な設定、架空の設定みたいな中でちょっとこう曲を作って、曲を出したりとかもしてるその流れの中で、一個ちょっと音声ドラマみたいなのを作ろうかなみたいなことを思っていて、で、そういうふうにこう自分で喋ることが100%ではないと最近は思っていて、だから音声配信の良さってこうやってこうね、生身の人間が喋ってるから伝わりやすいよとか言うけど、じゃあその夏目漱石の小説を夏目漱石が朗読したものが一番いいのかって言ったら、そうでもなかったりすると思うので、その声優、上手い声優さんとかが喋った方がより伝わったりするかと思うんで、なんかそういういろんなもっと幅を広げた意味で、いろんな配信を音声も使うし、テキストから音声を喋らせてもいいし、まあ自分が喋ってもいいし、自分が考えたことを喋ってもいいし、自分が考えてないことを喋ってもいいし、みたいな、なんかこう、もうちょっと広がりを持っていろいろやれるんじゃないかなというふうに今思ってるんで、AI を使ってなんか画像を作ります、動画を作りますみたいな、いろんなこれが儲かるとか、これが今後これだみたいにいろいろ言ってる人いますけども、なんか意外とそういう流れの中で動画でもないテキストでもない音声っていうところをそっから攻めるみたいなこともありかなと思ったりしています。
いや、でもそうですよね。なんかいろいろこう実験できるっていうのは、なんか音声ならではだと思うんですよね。なんか映像だとね、本当にこうセット用意しなきゃいけないとか、髪の、ファッションとか、いろいろこう考える要素多いと思うんですよね、音声よりね。
はい。
そうそう、そういう意味では、なんかいろいろ実験的なことはしたくなりますよね。
なんで、まあ、あとは聞いてもらうためには、iPod、AirPods とか、なんかこう、音声を聞く、なんかデバイスであったり、環境であったりみたいな、逆にそっちの方を広めるみたいな感じのこともいいのかなと思ったりします。
そっか。私はAirPods とか持ってないんで、あまりわからないんですけど、やっぱり、デバイスを活かしたなんかコンテンツは、まあ、キラーコンテンツになり得そうですもんね。
そうですね。で、意外、今日この話をするにあたっていろいろ考えてて、僕意外とこの時にこのポッドキャスト聞いてたなみたいな場所と、そのポッドキャストのエピソードが意外とセットになって記憶されていたりすることが多くて、このなんかこの前取材でバスに乗って山の奥の方のパン屋に行った時に、あのポッドキャストをバスの中で聞いてたなみたいなことを意外とセットで覚えてたりとかするんで、 音声コンテンツは耳だけが開いてるときに聞けるけど、まあ、電車で移動中とかはもちろん本読んだり、スマホ見たりとかももちろんできるんですけど、なんか歩きながら、街を歩きながらみたいなところで耳で入ってくるんで、誰かの思い出の一部になれるかもしれないっていうふうにちょっと思って、要は、例えば、一人旅で旅をしてるときに、ここに行った時にこのポッドキャスト聞いてたなみたいな風な感じのことになったりできるのって素敵だなと思ったりしました。
うん、いやー素敵ですね。いいですね。いやー、そういうの作ってみたいな。
うん。なんかね、食事しながら動画見てる人って今すごく多くありません？なんか、飲食店とかに行くと。個食で一人でご飯を食べてる人のが食事をするときに聞くポッドキャストとかいいかなと思いますね。
いやー、だからそういうなんか実験とかがしやすくて、なんかここまで個人のレベルで本当にアイデアが広がっている意味では、本当音声なんかいろいろね、汎用性むちゃくちゃ高いですよね。
そうですよね。なんか、
うん。
今後ところね、音声もテキストも動画も全部ね、同じようなレベルで扱えるようになっていくとね、思うので、なんかね、アップル派なんで私は、iPhone の、音声メモってアプリがあるんですけど、音声メモじゃないかもしれないですけど、音声を取るアプリがあるんですけど、最近文字起こしに対応して、そう普通に文字起こしとかになってくるんで、音声があって、文字起こしも自動でされてみたいな、まあ、スレッズに ありましたよね、音声投稿機能、全然流行らなかった。
ありますね。
ああいうなんか音声でやり取りするみたいなことは、なんかもう少し増えてきていいなというふうに思っているんで、そういう感じからもうちょっとこう、なんか音声に気軽に触れるみたいな機会が増えると、音声配信にとってもなんかいいのかなと思ったりします。
そうですね。足利さんの過去配信でも、音声メール、音声メッセージを海外では結構投げてるって話、回ありましたよね。
あ、そうですよね。
だからなんかそういうふうに、本当に音声って身近に、実は細切れだけど身近に入り込む要素いっぱいありますもんね。
そうですね。だから音声を使った非同期のやり取りみたいなものが、果たして今後ね、いいのか、で、主流、流行っていくのかどうかみたいな感じのことも考えたりします。
そうですね。そのあたりは僕もすごいワクワクしますね。なんか、こういうアイデアを話すと、もう時間がどんどん経ってしまいますけども、さて、そろそろいいお時間となってまいりました。最後に足利さん、何か、リスナーの皆さんに告知や宣伝などございましたら、いかがでしょう。
告知宣伝は特にないです。
では、足利キャスト、足利さんの、ポッドキャスト、足利キャストは、Spotify、YouTube、Amazon Music、Apple など多くのポッドキャストプラットフォームで聞けますので、ぜひ皆さんよかったらフォロー登録してください。というわけで、本日のゲストは、足利キャストの足利浩二さんをお呼びして、音声配信の未来について考えてみました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クリエイターエコノミーニュースでは、2025年度、今年はですね、いろんな方とこうコラボしたいと思っておりますので、ぜひですね、皆様お声掛けさせていただいたりしますので、どうぞよろしくお願いします。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。